こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども ね、
いやさ、もうちょっと、ハッシュタグ風水好きとしてはさ、
もう一回ですか。ハッシュタグ、
ハッシュタグ風水好きっていう、もうタグつけて生きていこうと思うんだけどさ。
いや、風水って風の水の風水。
そうそうそうそう、風水。
なんすか、あ、また新しい。
いや、新しくない。いや、
カテゴリー持ってくるんですか。
いや、なんか、事務所ほら移転するのにさ、一応、なんか移転の時期とかね、いろいろ見てもらうで。
はいはい、はい。
レイアウトとかさ、
ええー。
見てもらってさ、事務所の、この辺に水の、あれがエネルギーだとか土がとかさ。
はいはい、何色、オケだ、とうとうね。
それさ、先にさ、聞いてから設計士に投げたんだよね。
うん。
したらなんか、俺、割とすげえ軽い気持ちでさ、そんなに別に、なんていうの、そんなに別にハッシュタグ風水好きじゃないわけだから。ただまあ一応ね、やんないよりやった方がいいぐらいの。
いや、すごいそれ嫌がられるやつじゃないですか。
いや、でも多いらしい
じゃなくて。いや、そうだよね。
だけど、多いゆえに、割とガチで取り組んで来られて。
うん、あ、そっち側ね、嫌がられるよりも、むしろ、全面的に。そう、
だから割と全面的に受け入れて来られて、なんでこれ、この壁の色、この色なんだっけみたいな。土だからです、みたいな言われて、あ、そういうことみたいな。
ハッシュタグ風水やんと。
あ、そういえば言ったよな、って。なんでここにガラスの台あんだっけみたいな。もうかっこいいけど、みたいな。あそこ水だって言われたんで、みたいな。あ、マジで全部やってくれたわね、と思って。で、見積もりすげえ高くて、なんかガラスのオブジェがあって、ガラスのオブジェが380万って書いてあるんだよ。全部足していくと、その関連のもの、見積もりを。車買えるやん。これ、何ですかって言ったら、いや、風水で、みたいな。いや、それはいらん。
風水の加算量380万ってことですか。
いやいや、やめたけどね。いや、ガラスあるところになんかガラスの、を何枚か重ねてみたいな。いや、かっこいいんだよ。でもこれなんでこんなの作るんでしたっけってデザインだと思ったの。
ガラスオンザガラスってことですか。
そう。そう、ガラスオンザガラスオンザガラスオンザガラスオンザぐらいな感じで。
なるほど。ミルフィーユみたいになってるんですね。
そうそうそう。それでかっこいいんだけど、なんでこんなの置くんでしたっけって言ったら、いや、風水の先生が、いや、そこかいと思って。
しかも、もうその設計士の方と直接風水の方はもうやりとり始めてるんですか。
いやいやいや、なんか一回説明を受けたときに、うん、まあそれを受けてデザインしてくれて、まあなんか、設計としてはすごい優秀な方というか。
そうだろうね。聞いてると。
で、うちの弟がさ、施工するからさ、その見積もり取るときにその見積もりできたんだけどさ、で、家具屋に聞いたらすげえ大変だから、こんぐらいかかるって言われたんだけどさ、って、俺にさ、380万かかるって先に言ってくれたら、見積もりもしてねえよみたいな話じゃん、そんな。
確かに。
高いよ、300万とかかかるよって言われたらさ、いや、バイク買うって言うじゃん。
いや、380万ぐらい、しれっとやるだろうと思われてたんでしょ。
いや、ちょっとね、思ったっぽいんだよ、弟も。バカなのかなと思って。まあ。
いや、だって380万って聞いた時に、普段のお買い物聞いてると、そのぐらい払うんじゃないのと思いましたもん。
いらねえだろ、ガラス。車なら買うよ、バイクなら。
そこの基準で分かんないですよ。
いやいや。
だって、ハッシュタグ風水だと思ってますからね、こっちは。
いや、でも、そんなにそうでもないのよ。だけど、いいなと思うのはさ、不動産の営業とか来られた時にさ、ちょっと風水的にダメなんですよねって言うとさ、大体引き下がるよね。俺はいいなと思って。で、そこに戦ってくるやついないなっていうことに気づいたんで。
はいはいはいはい。
そういう意味じゃ、おすすめ。これ言っちゃダメか。なんか無理な営業された時、ちょっと風水的に今ダメなんですよねって言うと。
断る理由ね。
断る理由はね。
財務的に言うと、セカンドオピニオンの先生に的なやつですね。
あ、そうそうそう。よく俺が言うやつね。顧問税理士にダメって言われましたって言いなさいって言うと、なんか、言いやすいじゃん、みたいな。そんな。
困った。
チップスを。
チップスそう。ポテチじゃねえながら。
いやいやいや。
さあさあさあ、そんな中でね、今日も行きたいと思いますけど、今日はね、なんかちょっと、なんとなく元気の出る、困った時に風水のという話でしたけども、テーマとしては、経理の悲哀というテーマでね、いただいておりますので。
そんなに重たい話題なの？
そうですよ。しっかりと、悲哀感出してしっかりとよろしくお願いいたします。ということで行きましょう。
悲哀でね。
はい、当社、中堅規模の企業に MA をされまして、驚愕したことがあります。 中小企業が中堅規模に買収されたという前提みた
いな、ね。ああ、はいはいはいはい。
月次で固まった決済の修正において、すべて反対仕分けを切らなければならないと言われ、工数が倍になり衝撃を受けました。
うん、
中小企業でもこのような処理をしているところもあるものなのでしょうか。それとも、大きい会社に買収されたことでこのような経理処理をしていかなければならない、特別な環境になってしまったということなのでしょうか。うんうん、MA が増えている昨今、このような経理担当が叫ぶような気がしておりますと。
叫びはしねえだろ、別に。そんなに修正があんの？
でも、叫びの声がね、うん、今回来ましたけれども。ど
う？転職だな。
違う、相談の角度間違ってから。聞いてました。
いやいや、叫ぶ、そんな大変ならやめた方がいいよ。
そうそう、そんな中ですけど、実際、どうなんですか？まあ、中堅規模だ。要は内部統制が結構厳しいような、しっかりした会社なんでしょうね。
中堅企業なのか、まあ上場企業とかだったらもちろん開示があるので、月次一回閉めたら変えられないよねっていうのは多分その上場企業側の常識。
うんうんうん。
だから、かなりここのギャップはあるなと思ってて。
あ、実際書かれてる
よ。当然変えられないと思ってる人たちと、当然直すよねって。そう、要は何を言いたいかっていうと、元の仕分けをいじるよねっていう、話だと思うんだよね。その月次の数字が多少変わったからって、別に銀行に毎月出してるわけでもほとんどないし、
はいはいはい、
あの、経営者もすごいちゃんと覚えてるわけでもないし、まあ一般的にね。
うん、うん。
すごいちゃんとやってるところもあるし、まあ逆に言うと中小企業でも TKC とか。
はいはい。
TKC はあれだよね。月次が固まったら、なんかロックかけて直すのに結構大変だみたいな。あの、適正な月次決算を目指してるからっていう。
そういう意味じゃ、大企業より的な考えってことですね。
なのか、まあ、金融機関よりなのか、他にいじんなよみたいな、課税庁よりなのか分かんないけど。
はいはいはい。
まあまあ、とにかく、そういうシステムのところもあるけど、まあ一般的には、いつでも直せるし、
はい。
過去修正はできるような環境だし、まあその方が早いし、結果として月次決算としては適正になるじゃない。
うんうんうん。
要するに、開示が、例えば、ね、7営業日とかで締めなきゃいけないってなると、割と概算数値も入ってきたりっていうのがあるので、確かにね、
うん、
そこでやっぱり一番ストレスがかかるよね。で、その中で、まあ修正仕分けが多い会社というか、まあ概算が多いのか、そうすると過去は直し、まあ一番はだから、あれだよね、その、月次が、普通の中小企業って、おそらくその、翌20日とか、翌末、ひどいと翌翌末とか、要は、うん、数字が固まってから固めますみたいな。これさ、俺昨日お客さんっていうかさ、税務先じゃないんだけど、なんで申告書って2ヶ月後に出すんですかみたいな。そんなにかかりますみたいな。
お
ー。もう、確かにね。確かに、その、なんか素朴な、あれだけど、これって誰の怠慢なんですかって言われてさ。まあでも業界の怠慢であり、まあ中小企業の経営者が興味ねえからっていうのと、まああと納税をしたくないから、みたいな。まあ納税は別に2ヶ月後でいいんだけど、申告して、早く申告して。要は2ヶ月後に申告しなきゃいけないっていう法律だから2ヶ月後なわけで。
でも昔の感覚でこう手が切れる時代じゃないですか。うん、ああいう時だと、まあ、確かに2ヶ月ぐらいかかるよね、みたいな感じだったんじゃないですか。いやいや、
だって手書きしたからって1ヶ月はプラスかかんないじゃん。
あ、そうなんですね。
だって、一晩でできるやろ、頑張れば。
ちょっとその辺がち
ょっと。いや、わかんないけど。
どのぐらい大変かわかんないですけど、そうなんですね。
いやいや、だから逆に言うと香港とかって1年とか後なのかな、申告が。だからそうするとやっぱ1年後とかになるよね、申告。今、うちもその、なぜか貴重だけやってる会社があるけど、その、香港の子会社があって。うん、だから、やっぱそこに合わせてやるもんね。だって確定申告なんて3月15日って3ヶ月あるわけだから、2ヶ月。
確かに、確かに。
2ヶ月半か。
大体やるのなんて、手前の3日前とか5日前みたいな人いっぱいいますもんね。
そうそうそう。だからこの、結局でも、それは、依頼者側もね、まあ、まだ3月はいいんでしょっていう人もいるしね。
うん。
でも真面目にやってる会社からしたら、なんでそんなかかんのみたいな。
確かに。
だから、コロナの時にコロナの影響でって言えばいつまでも伸ばせたみたいな時期あったじゃない？
はいはいはい。
あの時はだからどんどん遅くなったよね。
じゃあ結局。
それうちのタイマーもあるけど。
決められてるから2ヶ月なんだってことでしかねえのかって感じなんですね。
でしかなくて。だから。
これを本当に10日とか言ったらやるんでしょうね。
いや、法律で10日あったらやると思うよ。
確かにな。
法律だから。ああ、だからそれと同じで、だから今まで、要は決まってからやってたから、いつでもいいやって流れの中でちゃんと、一応月次の数字としては正しいんだろうけど、まあそれも正しくないんだ、本当は。いろいろ、その細かい処理してないからね。だけど、まあその、要は甘えた環境にあったというか、だから、逆に中小企業でも早い段階で、例えば翌10日とかに閉めてて、もう、厄介とかやってますよ、みたいな。まあそういう会社でもう資料もいじれないよ、みたいな感じになってれば、当然翌月に直すと。で、翌月に直すときにどうするかというと、やっぱり逆仕分けというか、一回消して入れ直すみたいなことが、まあ他のやり方ももちろんあるけど、差額だけ処理すると。まあでも結果は同じようなコースがかかるんで、まあ修正が多い場合、要は見積もり計算が多い場合、
はいはい。
は、あるんだろうねっていう感じはあるよね。
じゃあ、まずこの方が言っている叫びは、まあよくあるよねって感じなわけですね。この企業規模というか。
まあ、基本的にはもう、経理は嫌がるよね。その大手に買われると。やっぱり、ここはだから一番初めに なぜやらなきゃいけないのかっていうことと、あとはその逆に言うとすごい精緻な数字で占めてると思ってるから、そうでもないんだけど、概算数値への抵抗感とかはすごいあるから、
ああ。
そこと後で修正するとかね、その違う月のやつを。
そうだよね。どっちの方が正しい数字かって言ったら、概算よりも正確な方がいいんじゃねっていう、なんかそういう考え方出ちゃうよね。
遅い。一番はだからそこの、スピード感の問題が、問題になるんで、そこをどう処理するのか。だからその分、だから結果仕分けは修正するっていう。まだ工数はかかるよね。だから、まあ、ただこれがね、やっぱ上場企業と株主よく適正開示のためだから、なんかそのね、それこそ株主のためにこんなことやるのかみたいな話も、まあ、考えればある。
あるっちゃあるが。
うん、
まあ、でもそういう環境の会社に買われた以上そうなってしまう現実なわけですね。
しまうよね。
でもこの話って確かに MA が増えている昨今っておっしゃってくださってますけど、
うん、
確かに増えそうっすよね。
いや増えてると思う。あとは大きいのはやっぱ原価計算、
ほう、
大体適当だから、あ、適当っていうか、あ、適当、あれ、いい意味でも適当なケースが多いというか、まあ、経営判断に問題ないような原価計算をしてるケースとかってやっぱあるわけだよ。まあ、それは、リューデリとかで原価計算全く正しいですって、多分あんまりなくて。まあ、なんかしらちょっと問題が。だけど、まあ、税務上問題ないし、経営判断上問題ないみたいなケースは多いんだけど、それが上場基準になった時に、監査法人の監査通るかみたいなところで、やっぱその会計士も現場知らない人も多いから、まあちょっとね、揉めたりもするけど、まあそこもやっぱ直さなきゃいけないみたいなコースはかかるんで、だから、まああんまいいことないよね、経営にとっては。ただ、まあ、ワンマン経営から大手に買われることで、まあその老後の心配とか減るかもしれないけどね。
まあ大企業潰れない説前提ならね。
ただまあ、潰れたとてどっかにまた買ってもらうみたいなこともあるわけだから、おそらく。子会社だからね。うん。だから、まあそう、のバーターだよね。給料増えるかどうか知らんけど。なので、まあそれがもう常識だということだと思うんだよ。その、今までがおかしいわけじゃないけど、ちょっと全く違うんだろうね。上場、経理に関しては上場企業だったり、会社が必要な企業と中小企業の、要は町の税理士さんがやってる2ヶ月後の決算で月次でいいですよみたいな、経理処理も違うしね、なんかいろいろ変わってくるんで、まあ勉強になると思った方がいいしかないよね。
なるほど。
スキルは上がるだろうから、まあここからまた税国家会計とか入ってきたりとか、まあ申告書も基本的には自社でやんなきゃいけないとかになってくると、まあ、逆に言うとまあ大変だけどスキルは上がるしよね。
まあ、でも逆に言うと逆もしかりで、大企業出身の経理みたいな方が中小に行くと、この辺を徹底的にしてくるんで、いや、やめてくれるみたいになるのは、ありますよね。
大企業
出身。大企業出身の経理の方が中小企業で経理で活躍して頑張ろうとすると、もうなんかあまりにも細かすぎて、何してるんですかみたいな、よく経営者と揉める。
いい加減だなって感じなんじゃない、多分。細かいというよりは逆だよね。その、
あの彼らからすると中小がいい加減すぎて驚いてやっちゃうってことですよね。
そうそうそう、だからで文句言うんだろうね、それはそれと。だからちょっと違う、
本当に違う文化なんだ。
違う、そうそうそう、違うんだよ。同じ経理でも多分全く違うと思った方がいいよね。
いやでもバックヤード側の方がよりこれが色合い濃く出そうですね。
そうだろうね、うん、営業とかならね、うん、あんま変わんないもんね。まあそのノルマとかがきつくなるとか、まあコンプライアンスがどうとかっていう制約は受けるけど、
うん、ということですね。この話なんですけども、はい、あの背景としてちょっと私、うん、説明はつかないんですが、うん、現金主義と発生主義というキーワードあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あのあたりをちょっとこうベースにもうちょっと解説していただくと、あの踏み込んで理解できるのかななんてちょっと思ってるんで、次回少しちょっと硬いテーマではありますけど。
ああ、いやいやいや、でも多分、うん、わかります。時間もね、俺のヨタのせいで長くなっちゃったから。
ということで、次回ぜひぜひ、ちょっと現金主義と発生主義から見るさっきのね、話とかもちょっと整理していきたいと思いますので。
わかりました。
楽しみにしていただけたらと思います。ということで、はい、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士、カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。